第3章、野菜の栄養素と機能性成分。私たちは様々な食品を食べて栄養源とし活動しています。栄養素の主なものは、炭水化物、タンパク質、脂肪のほか、ビタミンやミネラルなどです。野菜はこのビタミンやミネラルを供給するための重要な食材です。また野菜は現在の日本で大きな問題となっているがんをはじめとする生活習慣病の予防に効果がある機能性成分を含むことが分かっています。そこで私たちの健康にとって重要な野菜の主な栄養素と機能性成分についてご紹介します。1、野菜に含まれるビタミンとミネラル。まずは野菜に含まれるビタミンの種類からです。ビタミン A。ビタミン A は目の働き、粘膜の保護、発育に必要なビタミンです。野菜には体内でビタミン A に代わるプロビタミン A、つまりベータカロテン、アルファカロテン、ガンマカロテン、クリプトキサンチンなどが含まれています。特に緑黄色野菜はベータカロテンを豊富に含んでいます。カロテンは油に溶ける成分なので、油と一緒に調理すると吸収が促進されます。ビタミン A の多い野菜は、シソ、モロヘイヤ、人参などです。ビタミン B1。ビタミン B1 は糖質をエネルギーに変換するのに必要なビタミンです。人の運動機能に関係し、疲労回復や集中力を高める効果があります。ビタミン B1 が不足すると、食欲減退、消化障害、イライラしやすくなると言われ、また、かっけになります。ビタミン B1 の多い野菜は、グリーンピース、枝豆、そら豆などの豆類です。葉酸。葉酸は、ビタミン B 群の仲間です。細胞の形成に必要で、核酸やタンパク質の合成に関わります。また、血を作ります。不足すると、貧血、潰瘍、口内炎などの症状が出やすくなります。特に、妊娠中、授乳中は多くの葉酸が必要です。葉酸の多い野菜は、菜花、枝豆、モロヘイヤなどです。葉酸は光に当たると破壊されやすいので、日光を避けて保存しましょう。ビタミン C。 ビタミン C は体内の物質の代謝やコラーゲンの生成と保持などの働きをし、体の抵抗力を高めるので、風邪の予防や治療にも役立ちます。ビタミン C が欠乏すると、壊血病、歯茎からの出血、皮下出血などが見られます。ビタミン C の多い野菜は、ピーマン、芽キャベツ、ブロッコリーなどです。野菜のビタミン C は、一般に時間が経つにつれて徐々に失われていきます。また、水溶性なので水に溶け出したり、加熱により一部分解したりします。そのため、水に長くさらさないようにし、また、煮込み料理で煮汁を上手に利用すると良いでしょう。ビタミン K。 ビタミン K は血液の凝固に関与しています。不足すると出血した時に血が止まりにくくなります。また、カルシウムとともに骨の形成にも関与しています。ビタミン K は数種類ありますが、野菜に多く含まれるのはフィロキノンと呼ばれるもので、パセリ、シソ、エンドウの芽の豆苗などに多く含まれています。次は野菜に含まれるミネラルの種類です。カルシウム。カルシウムの 99% は骨や歯に存在し、残りの 1% が血液中に存在しています。カルシウムが不足すると骨からカルシウムが溶け出します。これが何年も続くと女性に多いと言われる骨粗鬆症につながります。また、カルシウムには神経の興奮を抑える働きもあります。よく、カルシウム不足で切れやすくなるなどと言われますが、それはこの作用を指しています。その他にも、カルシウムは血液凝固、筋肉の収縮作用などに関与しています。 カルシウムの多い野菜は、唐辛子、パセリ、大根の葉などです。なお、カルシウムの吸収率とビタミン D には密接な関係があることから、ビタミン D の多い魚介類やキノコ類と一緒に摂ると良いでしょう。カリウム。カリウムはナトリウムとともに細胞の浸透圧や細胞の活性に関係しており、カリウムが不足すると細胞の活性が低下することが知られています。食塩の摂りすぎは血圧を上昇させますが、カリウムにはナトリウムの排出を促進する働きがあるので、高血圧の予防に効果があります。また、利尿作用もあります。カリウムを豊富に含む野菜は、パセリ、唐辛子、ほうれん草などです。鉄。鉄は血液中のヘモグロビンの成分で、酸素を体中に運ぶのに不可欠です。鉄が不足すると、鉄欠乏症の貧血になります。鉄は緑黄色野菜に豊富に含まれています。貧血になると、ほうれん草やレバーを取りなさいとよく言われます。これは、鉄はもともと吸収率の高いミネラルではありませんが、タンパク質やビタミン C と一緒に摂ると吸収率が高くなるからです。野菜にはビタミン C も豊富に含まれているので、鉄の摂取には効果的です。鉄を豊富に含む野菜は、パセリ、大根の葉、小松菜などです。2、野菜に含まれる機能性成分。私たちは毎日食事をすることで様々な成分を摂取しています。それらの中で、老化防止、発がんの抑制、高血圧の予防、免疫力の向上などに効果のある成分を機能性成分と呼んでいます。野菜に含まれる機能性成分の種類です。食物繊維。食物繊維はかつて栄養的には価値のないものとされていました。しかし近年は健康維持に必要であることが分かり、その重要性が注目されています。食物繊維の効果としては、1、コレステロールや脂質の吸収を抑制、排出を促進することによる血中コレステロールの低下。2、糖分の吸収を遅らせることによる糖尿病の予防。3、咀嚼回数の増加や胃の中で体積が増えることによる食べ過ぎの防止。4、腸内細菌のバランスを整え、腸の働きを活発にして便通を良くし、大腸がんを予防するなどがあります。食物繊維を豊富に含む野菜は、エシャロット、唐辛子、グリーンピースなどです。ポリフェノール。ポリフェノールは、野菜や果実に含まれる色素成分であるアントシアニンやフラボノイド、種の中の渋み成分であるタンニンやカテキンなどです。もともと植物が厳しい環境や外敵から身を守る生態防御のために作り出した物質なので、抗菌作用があります。また、強い抗酸化作用があり、発がんを抑制する効果や、老化防止、毛細血管を丈夫にする作用、抗アレルギー作用などが報告されています。また、えぐみや独特の風味など、野菜の味にも関与しており、含有量は野菜によって異なりますが、ほとんどの野菜に含まれています。アントシアニンは、野菜では赤じそ、紫キャベツ、ナス、スイカ、紫色のサツマイモなどに含まれています。目の機能の向上、眼精疲労の回復に効果があるほか、強い抗酸化作用により、がんなどの生活習慣病を予防する効果が期待されます。フラボノイドは、野菜では玉ねぎ、ブロッコリー、食用菊などに含まれています。体内にはわずかしか吸収されませんが、ごく少量で活性酸素の働きを抑制し、動脈硬化やがんの発生を抑制する効果が期待されます。アスコルビン酸、ビタミン C。アスコルビン酸、ビタミン C は栄養素として働くほかに、機能性成分としての働きも持っています。強い抗酸化作用があり、胃がんや肝臓がんの原因の一つである、 ニトロソアミンの生成を抑制し、反対にインターフェロンという抗がん物質の生成を促進します。カロテノイド。カロテノイドは主に植物に含まれる黄色、赤色などの色素で600種類近くもあります。抗酸化作用のある成分で、体内で発生する活性酸素を除去する生体防御作用の役割の一端を担っています。またその作用によってある種のがんを予防する働きが注目されています。カロテノイドはトマト、人参、かぼちゃ、ほうれん草、春菊、ピーマン、ブロッコリーなどの緑黄色野菜に多く含まれています。カロテノイドの仲間アルファカロテン、ベータカロテンは人参、ほうれん草、ブロッコリー、かぼちゃなどに含まれています。ガンマカロテンはトマト、アンズなどに含まれています。リコペンはトマト、スイカなどに含まれています。アスタキサンチンはエビ、カニ、イクラなどに含まれています。カプサンチンはピーマンなどに含まれています。カプサイシンは赤唐辛子などに含まれています。ゼアキサンチンはマンゴー、パパイヤ、ほうれん草などに含まれています。ベータクリプトキサンチンはトウモロコシ、ポンカン、みかんなどに含まれています。ルテインはほうれん草、トウモロコシ、卵黄などに含まれています。硫黄化合物。強い抗酸化力を持ち、活性酸素を除去し、解毒作用を発揮して、がんの発生を抑えます。硫黄化合物には、硫化アリル、イソチオシアン酸類などがあります。硫化アリルは、血液をサラサラにして動脈硬化を防ぎ、心筋梗塞、脳梗塞などの生活習慣病を予防します。玉ねぎ、ネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウなどのユリ科の野菜に含まれます。イソチオシアン酸類は異常のある細胞が増えるのを抑え、がん化を抑制する働きがあります。キャベツ、ブロッコリー、カリフラワーなどの油中の野菜に多く含まれています。中でもキャベツに含まれるイソチオシアネートは有名です。クロロフィル。植物などに含まれる緑色の色素で葉緑素とも言います。カロテノイドとともに働いて、がん予防に効果的だと言われています。また、コレステロール値を下げる効果や、貧血予防、炎症鎮静作用なども期待できます。クロロフィルは、ほうれん草、ニラ、ピーマンなどの緑黄色野菜に多く含まれています。このように、野菜は私たちの健康にとってとても重要な食べ物であり、国内農業においても重要な作物といえます。野菜の国内の生産額は農業全体の4分の1を占めますが、近年生産農家の高齢化などで作付け面積や生産量は減少し、海外からの輸入も多くなっています。野菜をしっかり食べて、ビタミン、ミネラル、機能性成分をたっぷり取りましょう。3、野菜の生産について。野菜の生産は国内農業の生産額の4分の1を占めています。平成14年の国内生産量は1327万トン。食料需給表に基づく国内1人当たりの消費量は年間97キログラムとなっています。野菜は水分が 90% 以上あり、収穫後も呼吸、代謝を活発に行います。また、収穫に伴うストレスで植物ホルモンのエチレンが生成され、そのまま放置すれば鮮度が低下し、腐敗してしまいます。このため、一般に収穫後は呼吸によって発生する熱による温度上昇などを抑え、鮮度を保持するため、産地で冷却して出荷しています。これを予冷と言います。特に夏場の高温時や貯蔵性の低い葉物野菜、花菜類では重要です。また、輸送も低温を保つ保冷車で行われたり、 卸売市場や小売店では低温保管施設が整備されているところも多くあります。これをコールドチェーンシステムと言います。一方、玉ねぎ、じゃがいも、人参などでは比較的長期間貯蔵が行われる場合もあります。その場合の貯蔵方法としても、代謝の抑制などのため低温貯蔵が一般的に行われています。次に、主な野菜の大産地についてご紹介します。じゃがいも、大根、人参、玉ねぎは北海道、里芋、ほうれん草、ネギは千葉県、白菜は茨城県、きゅうりは群馬県、レタスは長野県、キャベツは愛知県、ナスは高知県、トマトは熊本県、ピーマンは宮崎県などとなります。